では今回も一般社団法人II アソシエイツ理事そして主任研究員の堤久美子さんと、そして今日はですね、これからII アソシエイツのキーマンになるんではないかという、はい、平山秀義さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
平山さんはですね、多分このラジオを聞いている方はご存知の方が多いと思うんですが、はい、ウィンズオブゴッドという、うん、日本のみならず、はい、全米でも公開された映画の、はい、スーパーバイザーをされていらっしゃいました、はい、また最近ではですね、 YouTube で放送されていますバクロス TV のキャスターをされています、はい、このバクロス TV が今ものすごいアクセス数だと伺いました。はい、
そうですね、バクロス TV はですね、もともと2017年にある主婦2人と僕が会いましてですね、それでテレビでなんで本当のことができないのかということで、例えば食べ物のことだったりとか、例えば健康のことだったり医療のことだったりとか薬のことだったり、なかなか本当のことができないと。でもともと僕番組だったりとか映画とか CM を作ったりとかっていうのもちょっとしてるもんですから、なかなか企業さんがいる中で本当のことできないよねって話をしてたんですね。でそこで、僕の方から市民がお金を出すんであれば、本当のことはできるんじゃないかということで生まれたのがバクロス TV なんですね。で2017年10月に、バクロス TV の配信が始まりまして、1年ちょっとぐらいにはもう100万 PV を超えているというような番組でしたね。でその途中で地上波でも放送されたりとかしていますね、いくつかですね、
はい。今はね、そのバクロス TV とウィンズオブゴッドだけ挙げたんですが、いろんなことを仕掛けていらっしゃって、うん、私のイメージでは秋元康さんとか、つんくさんとか、そういう幅広いものをプロデュースして動かしていらっしゃる方が平山さんというイメージなんですね、うん、でその平山さんと堤さんがどこでつながったのかっていうのをまずお伺いしたいんですけど、
はい、
久美子さん、
清水美由紀さんっていう、うん、本当に II 講座の認定リーダーの清さんの奥さんまであり、それからもう10年前から II 講座のファンでいてくれて、それで彼女が平山さんとの出会いが多分1年半とか2年前ぐらいにお会いになられて、うん、それで本当にお茶飲んでる時、たまたまこういう人がいるのっていう、そのこういう人がいるのが麹町中学校の工藤校長の話を清水美由紀さんが話をしてくれて、それ何って言って、美由紀さんが知るはずがないので、名古屋の人だから、
うん、
そしたら平山さんっていう人がねっていう、その人と会いたいってことになってって、会わせていただいたんです、帝国ホテルのラウンジで、
うん、平山さん、
はい、
久美子さんの最初の印象いかがでした？
なんか教育やってるっていうことで、少しその拝見した時にサルトルかな、
うん、
哲学のことやっておられるので難しい内容でもあるじゃないですか、はい、だけど顔は比較的堤さんでとても可愛らしい女性で、うん、そのギャップも、はい、ありますし、なんかすごくいいなと。ただ直感的に思ったのはですね、プロデューサーと仕事をしているので、その堤さんが120万人の子の発展っていうことをおっしゃっておられたんですね、うん、で120万というのはテレビの世界でいう視聴率 1% ぐらいなんですね。で地上波の東京のキー局では 1% というのは大体一番下の数なんですけれども、ただそれでもやっぱマスな数字ですので、うん、これを教育でやるっていうことはかなりスピード上げないとですね、堤さんのご年齢を考えると、まだお若い方でいらっしゃるんですが、なかなかそう簡単に到達するわけじゃないと僕は思ったんですねでそこでもっとどんどん早くやる方法は、一応メディアの世界としてあるので、そのことをちょっと言おうかどうか迷った時にですね、堤さん可愛い人なんで、ちょっと言っちゃおうかなというところで、その死ぬまでに本当にやりたいんだったら即やった方がいいですよってことをちょっと話したっていう経緯なんです、うん、
じゃあ平山さんの方からやるんだったら、はい、一緒にやりましょう的な声をかけられた。
そう、いや一緒にっていうかやり方がありますけど、今のままだと間に合わないと僕は思いますよ。
結構ストレートなご意見をあって、はい、多分30分ぐらいでいいですかって言ってくださって、そのもちろんつないでくれたみゆきさんがいろいろ情報を言ってくれてたのもあったんでしょうけど、すごく有効だったんですね、そのご意見が、
うん、
なので、うわこの人もう一回会いたいということで2回目会わせていただいて、もうぜひやりたいんですけどっていう すごく早かったと思います。
平山さんは、はい、まあ、本当にたくさんの方にお会いになると思うんですけれども、いつもそういう感じでポンポンっていうふうに話が進むんですか？
まあ、やるなら即やりますし、やらない人は永遠にやらないので、ですね、映画の時も確かですね、記憶ですけど、その今井正行という人と僕映画を2本撮ってるんですが、今井って死んでしまったんですけども、今井と会った日にやりますと言いましたね。
先ほどもお話に出たウィンズ・オブ・ゴッド、
それを撮るために1本また前に撮ってるんです、2人で。今井は監督でなかったので、監督にするために撮った映画があるんですね、
はい、
それは多分やりましょうって言ったから半年後公開してたと思います。
映画で半年後に公開ってすごいですね。
そうですね、もう、うん、僕待ってられないので3年とか、うん、
じゃあその久美子さんのお話を聞かれて、うん、やはりもっとスピーディーに何かしないといけないって、そのためにはこういうノウハウがあるんだよって、もうポンポンポンと思いつかれた。
そのためにというか、120万だったらこれをすればなるよっていうことですね。
で、すでにそのプロジェクトが動き始めています。
はい、
はい、まあ、今までアイアイでは子の発展ということで皆さんにお話をしてきたんですが、はいはい、うん、新しい言葉が生まれましたよね、
は
い、
インタビューをやっぱり平山さんからいろいろされて、で、何がメイン商品なのかっていうか、主力で教育でやってらっしゃるのかって質問された時に、アイアイ講座っていうのはっていう、こうやっぱ説明しないとわからないものは広まらないから、いいものだろうけどブランドを作る必要があるって言われて、でそんなことね、言われたってできないわけだから、じゃあ平山さん考えてくださいとって言ったら、お考えしてくださったのがね、もういい言葉なんですよ。それが生きてくっていう新ブランドの立ち上がるきっかけで、
平山さんはこの生きてくというブランド名はどういったところから発想されたんですか？は
い、いつも大手さんのマーケティングも少し担当させてもらうんですけれども、やっぱ考えるんですね、うん、もし堤さんが1年とか2年で120万人の人たちを対象にですね、教育プログラムできておられるとするならば、どうあるべきなんだろう、それから堤さんが考えていることや興味を持っている研究対象だったりを、まあ、ある程度はちょっとお調べさせてもらったり考えました、僕の方で。でそうすると、堤さんがおっしゃっていることは、人々が自分の目標に向かって推進する力を欲しいわけですね、多くの人。でもなかなかそこまで到達しなくて人は人生を終えてしまうんですけれども、なので生きていく力っていうのをこう突然強烈な力で与えてばと僕は思ったわけですよ、うん、で特にコロナの期間も入っていましたので、うんうん、生きていく力かと。ただグラフィック的にカタカナで生きていくっていう風にしようかなと思ったんです、うん、もしくは生きていく力とか、もう結構いくつかご提案したんですけど、一番いいなと思ったら生きていくっていうカタカナで、これはグラフィックメモライズといって、見て覚える、つまり読まなくてもいいから見た瞬間覚えてるっていうのを僕らは考えるんですけど、うん、グラフィック的に見て覚えられるものと思って生きていくっていうのが一番推しで提案させてもらったっていうところですね。
じゃあいろんなことを調べたりとか、堤久美子さんの話を聞いて結構念入りに言葉を作り上げたっていう感じなんですか？
出るときは一瞬ですよね、
ほんとこう生きていくっていう言葉が、
は
い
は
い、
下調べはものすごいしますけど、はい、うん、考えますし、でも出るときは別にその考えて出るわけじゃない、
生きていくっていう言葉を久美子さん聞かれたときってどう思われました？
いやー、生きててよかったなって思いましたよいや本当にね、探してたので、
うん、
みんなにもうすでに何言ってるかわからないとか、もうそういう言葉に慣れてるので、だけど私はそれでいいと思ってたんですよね。ただ私はいいけど、やっぱり他のリーダーたち、これを広めていこうって立ち上がってくれている人たちにとってはすごく失礼なことですよね。わからないことわからないままに言えっていうのは。だから AI 講座は本当にファンが多くて、素晴らしい講座であることは認知されてるんですけど、なかなか広まらないのは一言で言えないとか、なんだかわからないっていうふうに言われたので、救世主のような、わこの人すごい、やっぱりさすがこうメジャーっていうか、で有名な人って違うなって一言で言うと プロって違うなって本当に思いました。だからこの人とだったら本当にやれるかもみたいな、初めてね、生きてる間に120万人やれるかもって思った瞬間でしたね。
すごいですね、は
い、いや口では言ってましたけれども、はい、心底やれるかって言われたら思わないんですよね、やっぱ自分の頭では。だからこれは私じゃない人とやらないとできないなっていうところの限界だったので、すごい嬉しかったです。多分泣いたと思います、私2回目会った時。
そうなんですか、平山さん。
かもしれない。
本当にありがとうございます言ったと思います。
まあ行きますけどね。
行きます。
うん、行きますよ、うん、
約20万人。
あ、うん、なるほど、うん、はい、うん、それはもうね、だって久美子さんの話を聞いた時にも、うん、そういうやり方があるっていうふうにおっしゃったぐらいだから、うん、もう120万人行くのはあるんでしょうね、何かやり方がっていうのが、うんうんうんうん、
どのぐらい短い期間でやるかですよね、はい、その先にもっとやりたいことが久美さんにあるはずなので、うん、僕はそこを考えてるから、120万というのはただの最低限の道具です。マラソンするなら靴が必要でしょって話なんで、別に角さんの興味はそこに本当はなくて、もっと先行きたいはずなんですよ、うんうん、そこ見てるんで僕はたったかその120万を終えたいだけなんですよ。準備でしょって。そんな、
なるほど。でも120万っていう数字だけ見るとやっぱりちょっと大きい数字だなっていうふうに思っちゃうんですが、
うん、どうですかね。僕アメリカのですねタイムという雑誌がありまして、世界で多分一番呼ばれている雑誌と言われているものがあるんですね。ニューヨークの本社なんですけど、ね、うん、そこで僕は5年間ぐらい映像のですね、番組を作るというプロデューサーをしてまして、タイム誌のニューヨークと契約して、タイム の, そのディストリビューションというかその流通量とかを考えると70億に相手してますので、20万人というのはすごく小さなローカルな数字なんですよね。
やはりそういう、例えば120万人という数字を聞いたり見たりして、うわすごいって思うよりも、いやそんなことない、すぐだよっていうふうに思うっていうことも大切なんでしょうね。
認識の違いが結果の違いを生むと僕は思ってるんですね、うん、なので120万がすごいなと思ってる人は一生たどり着かない。
どうでしょう久美子さん、認識の違いがあって、
なんかね、いやもうあの人マイケルちゃんが錦織さんのコーチになってで、ウィンブルドンで優勝した人じゃないとやっぱり教えられないことがあるっていうなんかインタビュー記事を読んだ時に、120万人もすでに何かやった人じゃないと見える世界は教えられないんだろうなっていうのはすぐ分かりましたので、私はやったことがない数字だけど平山さんにとっては全然問題ない数字っていう、その人にやっぱりみんなの認識を変えてもらおうっていうのはすぐ思いました。
うんうんうん、
私自身が一瞬で変わったので、
うーん、でね、まあ、久美子さんの周りにはたくさんのスタッフがいて120万人に広げようということで、はい、いろんなプロジェクトが動いてます、うんうん、
はい、
でまあ、教育のブランドとして生きていくというネーミングをいただいて、
はい、
で動き出したということなんですけれども、
はい、
まあ、まだ、ね、動き出してすぐですが、久美子さん、そのご自身のやる気はもちろんですが、はい、周りの様子見ていていかがですか。
もうね、加速してますよね、うん、やる気の、その自分の何でやる気かっていうのを創作もしてくれているので、平山さん自身が、だからすごいなと思うのは、内容分からなくてもいざなれるっていうの、なんていうの、持ってける、うん、その人の120万人をまず出そうよとか、はい、あ、そうだよなとか、もう全然違う観点が。
あ、そうか。でも確かにその II 講座の中身とかは平山さんご存知ない、うん、
だってコンテンツのね、マニュアルも見たこともなければ、はい、その参加してくださったこともない、ただその、あの人の話は十分ヒアリングされているとは思いますけど、でそれでキャッチしたことをこう具現化していくっていうのがすごい、なのでみんな生き生きしてます、そういう意味で。
そうですよね、
はい、もともとほら生き生きしてるチームじゃないですか。
もともとも生き生きされているみんなですけども、はい、さらに
だし、人が増えてる、その仲間が増えてってるとか、うん、チーム力がついてってるって言ったらいいんでしょうか。
うーん、平山さんは他にもいろんなプロジェクトに関わっていらっしゃると思うんですが、
はい、
今回のこのアイアイの中のプロジェクトのチームを見てどう感じていらっしゃいますか。
すごくいい状態だと思いますよね。スポーツもチームで言ったらとてもいい状態ですね、コンディションとしては、うん、やっぱりリーダーが今まで優れたコーチをしてたのかなっていうふうに思いますし、まあ、明らかにそれは杉さんの実力だなと僕は思うんですけれども、もうこの状態に仕上がってるから僕らみたいなメディアの人間が入って少しアイデアを出させていただいたことによって一挙に加速しているっていう状態だと思いますので、すでにチームとしては仕上がってたなっていう印象を受けます。
なるほど、もう素材はあって、
はい、
それをどう料理するかっていうのが平山さん。
まあ僕料理はしていないので
違いますかね、はい、なんかレシピ書いてる、はい、
頑張ろうねって声かけさせていただいているだけなので、すでにチームの人皆さん全員優秀ですし、
うん、
なんとかそれぞれが一人ずつがちゃんと優秀なんですね、本当に。なので僕はそのあっち行こうよ、この速度で移動しようよって言ってるだけなんです。僕は別に何も料理はしてないですし、皆さんが料理されてるんだと思ってます。
イメージ的にはこう先頭で旗持ってえいえいおーって言ってるようなそんな感じですか。
そうさせてはダメだ、つまり僕はそれをしないつもりなので。
いや、そうじゃない、はい、
じゃない、どんな感じでしょう、
はい、私はいろんな、まあそういう人たち知らないけど、だけど、うん、すごいよこの人っていう人たちと結構会ってきたんですけど、
はい、
平山さんとの今まで一緒に仕事させていただいてのすごさは的確な答えがある、
うん、
普通お前たちで考えろとか、なんていうの、こう悩ませるとか あるじゃないですか。そういう時間の無駄をこの方はしない、うん、もちろん言われますよ、自分たちで決めた方がいいとか、こういう観点から考えなさいって言ってくれますですね。だけど結局でもあいいですよ、じゃあそれは僕が考えますとか、それいいですねとかってこう決断の速さと的確さが、なんていうのかな、ちょっと日本語が出てこない、偉くもない、媚びてもない、そして嫌味じゃない。だからこれだって言えないけど、私には珍しい日本人だなって
なるほど、
うん、変わってるって言われるはずです。
言われます？
どうですかね、まあ、日本人としては多分そうだと思いますよね、
うん、
でも海外の人たちだと意外とこんなのはいるのかな
って、うん、外資系だったんで、うん、だからよくわかるんですけど、
うん、
もう仕事が何しろ効率がいい、効果的っていうか、うん、そのあまりだから日本人でとして会ったことがないタイプでした、
うん、なんかもやもやするところがなく、的確に皆さんにこれこれこれっていうふうにお話をしてくださる、
うんうんうん、そしてね、表面的に分かったって言わないから深く分かってくださってるので話がしやすい、
うん、
もう極端にメンバーの方が優れているので、もやもやするのは10年越してほしいんですよ。なんでできたんだ、なんでできちゃったんだろう1年でって言ってもやもやするのを10年後しててほしいんですけど、僕はそこでもやもやに付き合う気はないんです。
それそれそれ
もったいない、その人に失礼ですよ。
いや、まあね、でもね、平山さんがおっしゃるように久美子さんをはじめ集まっている周りの皆さんもとっても素敵な方がいらっしゃいます。でこの生きていくというプロジェクト、ブランドは本当にたくさんの方に参加していただいて、うん、もっともっと広めたいっていうのがもともとありますよね、
はい、
はい、もうそれこそ平山さんおっしゃるように短期間でパンパンと、
うん、
ちょっとねこう外から見た目線で言うとどうでしょう、この生きていくに加わるとどうなるんでしょうね。
そうですね、瞬間変わるんじゃないですかね、その触れた瞬間変わるってことですかね。人生の到達速度が8倍とか15倍とかになるべきなんじゃないですか。その人が70歳80歳死んだ普通にね、
うん、
生きていくというものと出会わなければ到達できる部分、まあ、場所と生きていくっていうのと出会って、そこから残りが5年代15年代だった時に8倍とか15倍とか25倍とかそのぐらいいくんじゃないかと僕は思ってます。そうじゃなきゃ意味がない、
うーん、
そのほかの人ができますね。
素晴らしいです ね、
ね、じゃあこのラジオを聞いてる方は、
はい、
ぜひその加速するために、
うん、
この生きていくにちょっと加わっていただきたいですよね。
なんかもう聞いてるってことは加わってますよね。
でももっと具体的に、ね、加わっていただくために、はい、今 LINE アットに参加をね、はい、まずしていただけたらなと私はお話を聞きながら思いました。
はいはい、
じゃあぜひ LINE に登録していただきたいと思います。登録先などはこのラジオのページにリンクを貼っておきますので、どしどし登録をお願いいたします。ということで、今日はですね、いつものように堤久美子さんと、そしてスペシャルゲストとして平山秀吉さんにお越しいただいてお話を伺いました。平山さんには来月もお話を伺う予定になってますので、はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて久美子さん、
はい、
お話は平山さんと生きてくでね、はい、盛り上がりました、
ね、楽しかった、
はい、そしてアイアイの方では、はい、7月新たなプロジェクトがもう一つ実はあるんですね。
はい、はい、そうです、はい、
私も初めて耳にする名前なんですが、
はい、
クベルアカデミー、
はい
はい、というのがスタートしました。
そうです、会社が作られまして、うん、7月の8日に発足ですね。
あ、なるほど、はい、じゃあ発足日にイベントが、はい、
そうです、ということなんですね。発足記念講演会みたいな形で社長の河野はじめさんに講演していただく、ご挨拶していただくという、
なるほど、
そういう企画です。
はい、7月8日、
はい、
午後7時、
はい、
19時から21時まで、
はい、
これは会場参加も可能ですし、はい、Zoom でオンライン参加も可能です。
はい。
で、このクベルアカデミーっていうのはどういうものになるんですか？はい、
ですね、アイアイアカデミーっていう名前で会社を作ろうって思ってたんですけれども、はい、社長が河野はじめさんでして、うん、河野さんは皆さんご存知の通りなんですけど、アイアイ講座にも参加をしたことももちろんないし、ただ本当に お互い実在論と実存主義と話はもう合っておりましたので、まあアカデミーを通して研究しようってことになったんですけど、彼の提供しているプログラムはファンクションワークスっていう、もので、ファンクションっていうのは機能なので、機能を働かせるファンクションアカデミーって言われて、私はアイアイアカデミーって言ったんですけど、それを2つともやめて新しくクベルアカデミーにしたのは、結局並外れた喜び、並外れたこう、なんていうんですかね、こう並外れてるんですよそして並外れて誇りに思うっていう言葉、動詞なんですね、クベルって。
なるほど。
そのクベルっていう言葉をほとんどの人は知らないです。
知りませんでした。
知りませんでした、はい、日本人はほとんど知らないので、わあこれいいなと思って私が命名させていただきました。
なるほど、
はい、
で今までいわゆるアカデミーというふうにも言ってましたよね、アイアイアカデミー。
そうです、
はい、それがクベルアカデミーになったというふうに捉えています。
そうです、アイアイアカデミーの名前じゃなくて、うん、もう本当にクベルアカデミー株式会社っていう会社が新しく立ち上がりました。
いや、なんかちょっとこうね、素敵な感じもする、クベルアカデミーっていう名前ですが、
もうアカデミー自体がもうね、アカデミックなの で、ね、技術的な学園とかそういう、アリストテレスがつけた名前なので、うん、それを哲学をやっぱ哲学したいということでクベルにしたっていう、はい、そういう経緯です。
そしてその発足の日、7月8日、
はいはい、
夜7時、はい、19時から代表取締役になった河野はじめさんのお話があります。
はい、
今久美子さんがおっしゃったように、
はい、
久美子さんのアイアイ講座には参加されてないけども、
はい、
哲学的な、
はい、
いろんなこうお話を久美子さんとは今まで、
はい、長年、はい
はい、その河野さんのお話をたっぷり聞けるということです。
はい、
五反田コルソでは先着30人のご参加、
はい、
そして、Zoom オンラインの参加も可能です。
そうです、はい、限定で多分もういっぱいにすぐなると思うので、
ですね、
はい、うん、皆さんにはオンラインで参加していただこうかなと思ってます。
はい、私も Zoom の申し込みをしました。
ありがとうございます。
は
い、
ぜひ皆さんもご参加いただきたいと思います。
はい、
参加申し込み先はラジオのリンク ておきますので、はい、そこからお申し込みください、
はい、
そしてそのクベルアカデミーの発足記念公演があります、
はいはい、
7月18日、
はい、
午後1時半から、
はい、
こちら五反田のコルソ、
はい、
それからズームのオンラインで開催されます、
はい、そうですね、
こちらには主任研究員として堤久美子さん、
はい、
登場されます、
ありがとうございます、
はい、そして笠原悦子さんも、
はい、
まあ、講師として活躍されてますし、
はい、
アカデミーのいわゆる最初活動を中心にされてましたよね、
そうです、うん、あの本当に悦子さんとやってきたのでほぼ2人で、
うんうん、
なので、
うん、
成り立ちから、
うん、
今後の展開から実際にその場でもちょっとクベルを体験してもらいたいなと思いますね、
はい、あのチラシにはクベルアカデミーの世界観をお話ししますということで、
はいは
い
はい、
いやどんなものになるのか楽しみですし、
そうですね、
久美子さんと悦子さんのお話も楽しみですね2人が話すってどうなるんだろうって
ちょっと方向を見失わないように悦子さんのと私なので今回もあのゆきさんのファシリテーターをお願いした次第でございます
、はい、私も会場に伺ってお二人のお話を伺いたいと思います、
はい、
はい、もうこれあの今から楽しみですね、
ありがとうございます、
2
人だとね喧嘩になっちゃうのでその辺ちょっと猛獣使いよろしくお願いします、ね、あ、
じゃあ私仲裁役として
そうですよ、かなりかなりゆきさん大事な役割ですよ今回、
あ、いやでもね、そのクベルアカデミー株式会社が発足してすぐの公演ということですので、お二人の力入ってるでしょうし、
はい、
ぜひ皆さん初めての講演会ですから、
はい、
あの記念としてね、
はい、
ご参加いただきたいと思います、
あのもうアカデミックな人としてお帰りになれるんじゃないでしょうか
すいません、吹き出しそうになりました、
鼻に水が出ました今
そうですよ、
はい、
アカデミックに開催したいと、
そうなんですよ、
思います、
なんかね、アカデミックになったわって終わると思います
じゃあその久美子さん流のアカデミックな、
そうですよ、雰囲気を、何言ったんですか哲学的なアカデミックですよ、
はい、いやもちろんあのしっかりとね、
はい、
哲学的なお話、主任研究員としてお話
い
ただきます、
はい、素晴らしい、
はい、こちらも申し込み先貼っておきますので、
はい、
皆さんも申し込みお待ちしています、
よろしくお願いします。